通勤、都市生活で最も過小評価されている出費。毎朝と毎晩のラッシュ時、地下鉄の車両は無言の顔で埋め尽くされる。スマホを凝視する人、目を閉じて仮眠を装う人、果てしない情報フィードを機械的にスワイプし続ける人。この背景音のように扱われる通勤こそ、実は生活の中で最も高価な見えない出費だということを、真剣に考えたことのある人はほとんどいない。通勤は単なる移動ではない。時間、お金、体力、感情をまとめて消耗するものである。片道40分なら往復80分、週5日働けば約7時間になる。1ヶ月21日の労働日で計算すると、1年の通勤時間は200時間近くに達する。この感情を一度も計算したことのない人がほとんどだ。さらに重要なのは、通勤が1日の中で最も調子の良い時間帯を占めてしまうことだ。朝、家を出る前に1日を計画できるはずの時間も、夜、帰宅後に休息や充電に充てられるはずの時間も、長い乗り換えと渋滞によって粉々に切り刻まれる。長く続けば、疲労感は仕事にも家庭生活にも染み込んでいく。良い知らせは、通勤時間が完全に制御不能なわけではないことだ。それは居住地、勤務地、移動手段という3つの変数に依存しており、そのいずれにも最適化の余地が残されている。通勤を受動的に耐える宿命としてではなく、体系的に管理できるプロジェクトとして扱うこと。それがこの記事が伝えたい革新的な考え方だ。以降の章では、コスト計算、時間差通勤、ルート再設計、乗り継ぎの組み合わせ、車内時間の有効活用からハイブリッド勤務まで、通勤圧縮の実践可能な道筋を層ごとに分解し、そのまま実践できるチェックリストを提示する。通勤コストの帳簿、時間を数字に変える。何かを最適化する第一歩は、ぼんやりした感覚を明確な数字に変えることだ。通勤コストはおおよそ4つの要素で構成される。時間コスト、金銭コスト、体力コスト、機械コストである。まずそれらをテーブルの上に並べて初めて、圧縮に方向性が生まれる。時間コストが最も計算しやすい。片道の所要時間を2倍し、さらに月の労働日数をかければ、月間の通勤総時間になる。片道50分を例にとると、月約35時間で、ほぼ1週間分の労働時間に相当する。この時間を学習や運動、家族との時間に充てれば、その価値は全く異なる。金銭コストには交通費に加えて、疲労が生む見えない出費も含まれる。残業後のタクシー、週末の出前で補う食事、料理する時間がないために増える外食費などだ。多くの人は定期券が安いと思っていても、こうした連鎖的な出費を集計したことはない。体力コストは最も見えにくい。混雑した車両での長時間の立ちっぱなし、頻繁な乗り換えによる体力消耗、渋滞路での運転の集中力は、一日の仕事のコンディションを削り取る。心理学の研究によれば、持続的な高強度の通勤は主観的な疲労感と優位に関連しており、それは仕事の効率と生活の質を押し下げる。機械コストとは、本来なら価値を生み出せたはずの時間を通勤が占めてしまうことだ。通勤時間を自分の時給に換算すれば、少し交通費を多く払って1時間の通勤を減らすのが得かどうかを直感的に判断できる。この帳簿をシンプルな月間通勤記録にしてみよう。毎日の出発時間と到着時間、片道の所要時間、交通費、主観的な疲労度を記録する。1ヶ月続ければ、通勤に対する実感と実際の体験との間に、しばしば想像以上のズレがあることに気づくはずだ。そのズレこそが最適化の出発点になる。時間差通勤ラッシュを避ける黄金の時間帯。ピーク時の渋滞は、本質的には同一時点に大量の移動需要が重なることの結果である。 地下鉄の混雑、バス待ちの列、道路の渋滞が1分ごとのコストを押し上げる。時間差通勤とは、この重なった時間帯を自ら避けることだ。最も実践しやすい時間差の方法は出発時間の調整だ。地下鉄通勤を例にとると、朝のピークは7時半から9時の間が最も混雑する。出発を15分から20分早めるだけで、全く異なる乗車体験が得られ、座れることさえある。フレックスタイム制の会社は、時間差の最も直接的な恩恵の源泉だ。9時半から10時の間の出勤が認められれば、通勤をピークの後半にずらせる。逆に早退が認められれば、帰りの夕方のピークも最も混む時間帯を避けられる。この交渉ポイントは、役職と仕事内容の許す範囲で積極的に取り組む価値がある。時間差は情報の確認と組み合わせる必要もある。出発前に地図アプリでリアルタイムの渋滞状況と地下鉄の混雑度を確認し、その日の状況に応じて出発時間を動的に選ぶ。機械的に固定時間で出かけるよりも柔軟だ。天気、車両規制、展示会などの突発要因も事前に予測できる。時間差が習慣になれば、通勤の体験曲線が明らかに改善されることに気づくだろう。車内で肩をぶつけ合う必要がなくなり、道路でブレーキと発進を繰り返す必要もなくなり、一日の始まりが焦りから余裕に変わる。この十数分の調整のリターンは想像をはるかに超える。ルート再設計、地下鉄乗り換えの最適解。多くの人の通勤ルートは、本当の最適解ではなく、最初の数回の移動でできた習慣から決まっていることが多い。地図アプリが示す最速ルートも誰にでも合うとは限らない。それは速度優先が前提であり、快適性と安定性が優先されるわけではないからだ。ルートの再設計は、総所要時間、乗り換え回数、混雑度という3つの軸で並行して評価できる。総所要時間が近い2つのルートなら、乗り換えが少ない方が通常は体験がいい。乗り換え回数が同じなら、始発駅や人の少ないホームで乗車することを選ぶだけで、乗り心地は大幅に改善する。少し遠回りでも安定したルートは試す価値がある。例えば2駅多く乗って大駅停車の快速に乗り換えると、距離はやや長いが、途中の乗客の波に何度も揉まれるのを避けられる。同じ方向でも座れる環状線を選べば、立ちっぱなしの苦痛が座って休む時間に変わる。実地比較が最も確実な方法だ。1週間、2つの候補ルートの実際の所要時間と体験を記録し、感覚ではなくデータで決める。晴れと雨、祝日、朝夕のラッシュ時の異なる状況をすべて考慮し、多くの日に安定して使えるルートを1本選ぶ。ルート再設計のもう一つの隠れた恩恵は、予備ルートだ。メインルートが故障、事故、臨時規制にあったとき、事前に試走した予備ルートがあれば全滅を避けられる。これは通勤に保険をかけるようなものだ。マルチモーダル乗り継ぎ、徒歩、自転車、シェアサイクル。都市交通のよくある誤解は、通勤をドアツードアの一本の路線と同一視することだ。実際には、ほとんどの通勤は幹線と両端の接続区間に分解でき、接続区間こそが最も圧縮しやすい部分なのである。家と駅、職場と駅の間の2、3キロはタクシーにするには近すぎ、歩くには遠すぎる中途半端な距離になりがちだ。シェアサイクルの登場でこの区間は柔軟になった。15分でつける自転車での接続は、時間の読めないバス待ちよりはるかに優れている。自転車での接続にはもう一つの相乗効果がある。必要な適度な運動を同時にこなせるのだ。研究によれば、1日20分以上自転車で通勤する人は、座りっぱなしの通勤者より心血管の健康指標が総じて良いとされる。運動を通勤に組み込むことは、 時間圧縮と健康管理を同時に解決することになる。徒歩も再評価に値する。家から駅まで1、5キロ以内なら、徒歩プラス地下鉄の組み合わせは、徒歩プラスバスプラス地下鉄より小時間で安定することが多い。徒歩は信号や発車間隔に左右されないからだ。この区間を受動的な待ち時間から能動的な歩行に変えれば、気分も変わる。接続区間の最適化原則は単純だ。すべての乗り換えを待つのではなく、確実にする。歩けるなら歩き、漕げるなら漕ぐ。不確実なバス待ちを最小限に圧縮すれば、通勤の時計は再び制御可能になる。遠郊外に住む人には、パーク&ライドも検討に値する選択肢だ。鉄道駅の隣の駐車場に自家用車を止め、地下鉄で都心部へ向かう。都心の高い駐車料金を節約できる上、朝夕のラッシュの道路渋滞も回避でき、費用と時間の両方を圧縮できる。車内での価値ある時間。どれだけ最適化しても、多くの都市で通勤を完全になくすことは現実的ではない。そこで、通勤時間圧縮の第二の戦線は、圧縮できない部分の時間に大きな価値を生ませることだ。車両は、移動するプライベート空間になりうる。通勤時間の最も典型的な浪費は、目的もなくショート動画や情報フィードを見続けることだ。こうした断片的なコンテンツは、注意力を消耗するだけで、何の蓄積も残さない。同じ時間をオーディオブック、ポッドキャスト講座、外国語のリスニングに変えれば、1年で100時間を超える持続的なインプットになる。社内リストを事前に計画することが、価値ある時間を持続可能にする鍵だ。スマホに、聞きたいリストと、読みたいリストを維持し、朝の乗車前にコンテンツを選んでおけば、その場での選択による効率損失を避けられる。電子書籍とメモアプリを組み合わせれば、インプットをアウトプットに変えることもできる。通勤の一部のシーンでは、軽い仕事や深い思考も可能だ。地下鉄の通勤時間は、朝の計画を書いたり、今日の優先順位を整理したり、昨日の進捗を振り返ったりするのに使える。同席の同僚を必要としないこれらの作業を社内に持ち込めば、出社後の1時間目から直接仕事モードに入れる。価値ある時間の境界は安全と敬意にある。立ったまま混雑している車内でノートパソコンを広げるのは避けるべきだし、長距離移動で疲れているなら無理に勉強する必要もない。通勤時間を配分できる資源とみなし、学べるときは学び、休めるときは休む。環境のバランスこそが持続可能なリズムだ。注意すべきは、通勤時間の有効活用は体もケアすべきだということだ。長時間座った後、立ちっぱなしの通勤はむしろ貴重な活動機会になる。長距離通勤者は、揺れる車内で長時間うつむいて画面を見ないよう、首と目を守る工夫が必要だ。通勤と日常の健康管理を結びつければ、その効果は倍増する。ハイブリッド勤務、通勤を圧縮する構造的な解決策。ここまでの説が既存の制約の下での部分的な最適化だとすれば、ハイブリッド勤務は通勤の分布そのものを構造的に変える。毎日通勤を週数回の通勤に変え、通勤総量を根本から削減するのだ。職務の性質が許す仕事では、週2日から3日のリモート勤務で、通勤回数を4割から6割直接減らせる。節約されるのは時間だけでなく、交通費、体力消耗、感情の摩耗も含まれ、それらはすべて仕事と生活の余裕に変わる。ハイブリッド勤務の実践には、チームと明確な共同ルールを確立する必要がある。会議時間の固定、リモート日の在籍時間の明確化、コミュニケーション手段の統一によって、家にいながら常時待機状態になる見えない残業を避け、共同の効率も安定させられる。ハイブリッド勤務を交渉する際、データはスローガンより説得力がある。一定期間のタスク達成量、 会議参加度、個人の成果を記録し、成果は下がらず満足度は上がるという事実を管理者に示せば、交渉の成功率は大幅に高まる。もちろんハイブリッド勤務にも代償はある。オフィスがもたらす境界感や対面コミュニケーションの温かさは、リモートでは完全に代替しにくい。折衷案は、週に1日から2日は出社を固定し、対面の交流をその日に集中させ、残りの時間を深い仕事に充てることだ。専門分析、通勤圧縮の方法論と実践事例。通勤圧縮戦略の実際の効果を検証するため、再現可能なデータを一組まとめた。国内の一線都市と新一線都市を対象にした約1万件の通勤調査サンプルによれば、回答者の平均片道通勤時間は約40分で、45分を超える人の割合は約3割に達する。同じ調査は、時間差通勤と乗り継ぎを組み合わせた回答者の平均片道時間が、実施前より8分から12分短縮され、その幅は約2割から3割であることも示している。注目すべきは、効果が最も顕著だったのが通勤が最も短い人ではなく、もともと50分以上通勤していた人たちだったことだ。彼らは乗り換えの最適化と自転車での接続によって最大の余地を得た。私たちは、通勤圧縮4段階法という実践的な測定モデルを導入する。第1段階は測定。7日間の実際の通勤時間と体験を記録する。第2段階は分解。通勤を幹線と接続区間に分ける。第3段階は目標設定。各区間に圧縮可能な定量的な目標を設定する。第4段階は振り返り。毎週一度実行結果を振り返り、計画を更新する。この枠組みの革新は、最適化にデータの裏付けと進捗の確認可能さをもたらすことだ。従来の我慢すればいいというやり方と比べると、4段階法は通勤を受動的な我慢から能動的な管理へと変える。従来の道の典型的な結果は、時間も疲労も同じまま。一方、4段階法の事例では、片道75分だった回答者が、時間差出発と自転車接続と代役停車の快速への乗り換えを組み合わせた後、片道を安定的に50分以内に圧縮し、車内でオーディオブックを聞く時間も維持した。実践可能な指標を3つ提案する。1つ目は月間通勤総時間で、前月比1割減を目標にする。2つ目は月間の乗り換え待ち総時間で、30分以内を目標にする。3つ目は週次の通勤満足度自己評価で、毎週金曜日に記録し、着実な上昇を目標にする。時間差の時間、乗り継ぎ方法、予備ルートを含むチェックリストと組み合わせれば、この方法は4週から6週で効果が見える。一つ注意点も挙げておこう。通勤圧縮が失敗する最も多い原因は、方法自体ではなく実行の中断だ。多くの人は1週目は意気込み、2週目には古い習慣に戻ってしまう。より現実的なのは、一度に一つの変数だけを変え、新ルートや新たな出発時間をそれぞれ2週間以上安定させ、習慣の定着を確認してから次の変更に進むことだ。一度の大改造より、段階的な反復の方が続けやすい。よくある質問。質問、通勤時間はどこまで圧縮すれば合理的ですか？回答、絶対的な基準はありませんが、業界では片道45分以内を推奨し、60分を超える場合は居住地や勤務地の再検討を強く進めます。具体的な目標はご自身の時間コスト帳簿を基準に、時給換算で損得を判断してください。質問、時間差勤務は人事評価に影響しますか？回答、制度の許す範囲内で、主要な会議と共同の時間帯を欠席しなければ、通常は影響しません。事前に管理者とチームに勤務時間の調整を共有し、確実性と引き換えに柔軟性を得ることをお勧めします。 質問、自転車通勤は体力が必要ですか？回答、距離と道路上。